質問は浄土往生する人としない人との違い。
その差が出てくる理由は何になるのかなっていう、うん、
ね、違いが出てくるのはどうしてでしょうかと、こういうことですね。でそこでまずその浄土往生するためには何が大切なんでしょう。何が、何が大切、浄土往生をするために、ね、私たちが浄土往生をするために、何が大切なんですか。
答え出ないんですけど、信頼会的な話で言うと、多分その浄土往生自体にゴールをよく知ることみたいな、
はい、ゴールをよく
知る、 知ることかなってい
う。浄土往生する、
あるいはどこを目指して
浄土往生をする、ね、浄土往生をするためには何が必要、ね、何が、ね、例えば親鸞会の人たちが浄土往生を目指していながら、なぜ浄土往生することが、まあ一人もと言ってはなんですけどできないんでしょう。どうして、
向かっている方向から違う感覚だったんです。
どうしたんですか。どうして。どうしてできないんでしょう。
煩悩を減らそうとしてない。
ああ。
至上心になろうとしてない。
いやもうその根拠ですか、根拠。
あの家務良子教にありますよね。浄土に往生するには三人を具足しないと。
根拠、根拠。
浄土には往生できません。
真宗聖典の根拠、真宗聖典で、ね、浄土往生するためには、ね、何が必要なんでしょう、ね、質問は浄土往生する人としない人、する人としない人は何が違うんでしょう。何が違う。
三種類の心を起こして往生できますと、
ね、浄土往生ですね。浄土往生するためには何が必要なんですか。で親鸞会ね、親鸞会、まあ皆さん親鸞会出身者ですけど、親鸞会出身者の人たちね、親鸞会の人たちがそのどんなにね聴聞したとしても浄土往生できないのはどうして。まあ前知がいないから、いやあの人が前知だと思ってないですけど。これは、ね、このご阿三ですね。ご阿三。諸善万行ことごとく、四心発願せるゆえ、往生浄土の方便の善とならぬはなかりけりと。ね、こういうふうに教えられてるんですね。
227です。
教えられています、ね、所詮万行ことごとく、ね、所詮万行ことごとく四心発願せるゆえに往生浄土の方便の善とならぬはなかりけり、ね、だから往生浄土の方便の善、方便の善、方便っていうのはそこに近づいていくっていうことですから、浄土往生する人と浄土往生しない人との違いは、ね、どこにあるのかというと、往生浄土の方便の善となっている人と往生浄土の方便の善となってない人との違いがあるってことなんです。だから往生浄土の善、方便の善、善っていうのは、方便の善っていうのは往生浄土があるとすると、そこにこう近づいていくってことです。近づいていく善と、ね、浄土往生しない人ってことは、近づいていかない人との違いがあるってことなんです、ね、違いがある。でここで大事なことは、ね、その善をやっている人はいっぱいいるんです、ね、善をやっている人はいっぱいいる。でも四心発願して善をやっている人がいないってことなんです。四心発願して善をやっている人がいないってことね。だから四心発願して善をしなければ浄土往生することはできないと。こういうことです。じゃあ四心発願して、ね、善をするっていうことは何なんですか。四心発願して善をするっていうことはどういうことなんですか。四心発願して善をするっていうことは、四心発願して善をするって何ですか、教授さん。四心発願して善をする、
四心の解説ですね。誠の心で、願いを起こすということですので、真実心の心で、四心とは誠の心ですので、真実の心で願いを起こしなさいと。
こんなことでしたっけ。四心発願ですよ。
四心はどういうふうに分かりやすく言うかですね。
四心発願、四心って誠の心じゃないじゃないですか。
いや、死は誠じゃ、心の至りです。
死はだって最高無常のことですよ。心です。四心は誠の心じゃない、それ四乗心じゃん。四心発願ですよ。
まあ四心釈見てもね、そういうふうにも取れますけどね、親鸞聖人の四心釈読んでみると。ただこれ発願でありますからね、
四心、だから四心ってだから 清盛さんほどの方が獅子が誠の心と読むのはちょっとね獅子ですよ、獅子、獅子、獅子っていうのは獅子、獅子発願って何、獅子発願、獅子発願っていうのは獅子発願っていうのは獅子発願、ここが大事ですよね。獅子発願っていうのは何、獅子発願っていうのは獅子発願、まず獅子というのは京さん、獅子っていうのは
誠の心ではないんですか。
だからその誠の心は、
はい、
至上心、
まあ、でもあの獅子心行小画国で三人と三人対応できますよね。
だから違いますって。だから獅子っていうのは至上心じゃないんです。獅子、獅子ですよ。
まあいろんな言い方できると
思いますけどね。獅子は至上心じゃないんですって。獅子っていうのは獅子、獅子っていうのは
何か根拠を挙げるんですか。
ええ、指針、いや普通に指針の解釈を聞いて、
指中で聞いた言い方ですか。
ええ、指針、指針の解釈、ね、指針って言ったら、ね、
この教養
新書、教養新書に何て書いてあるんですか。
指針、指針尺の方にありますけど、新刊に詩と真についての解説がありますけど、それでいいですか。
ええ、指針って何ですか。指針、ええ、教養さん、指針ですよ、指針、指針、指針って言った
ら、まあ、これは一応十九眼のね本願文なんで、
指針って言ったら、指針って言ったら、指針って言ったらね、誠の心じゃないんです。指針って言ったら、
指針心行ならば誠なんですか。
違う、違いますって。指針って言ったらね、誠の心じゃないんです。指針いいですか。指針っていうのはこれ言葉の意味から説明するとね、死は最高無常って意味なんです、
うん、
最高無常の心ってことなんですよ、指針っていうのは、ね、最高無常の心ってことなんですよ、ね、ということは
でもここに死とは真なりとありますけどね、死は誠と真大臣におっしゃってますけど、死とは真なり、情とは実なりと
して、もう今日はさ、
ね、でも書いてあるじゃないですか、教養新書新刊に。
死神尺があるじゃない
ですか、はい、だから死とは真なり、実なり、情なり、で真は宗なり実なりというふうにおっしゃってますけど、333ページですね、指針尺
ここにあるじゃないですか、337ページ、ね、右から1,2,3,4,5,6 行目ね、エコー利悪他の真実心なり、これを指針と名付くと、うん、ということは
エコー利悪他、人を幸せにしたいという心ですか、
うん、という
そういう誠の心、
ね、という誠の心、だから指針って言ったらね、仏の心なんです。仏、誠の心じゃないです。誠の心で人を心から幸せにしてあげたいっていう心なんです。 ね、指針で、だからあの本願のね、その弥陀の本願の指針っていうのは阿弥陀仏の心のことです、ね、だから指針発願っていうのは仏の心になるぞってことなんですよ。仏の心になるぞと、こう思ってやるってことなんです。私は仏様のような心になる、っていうことは何？仏様のような心になるってことは何？どうすることなんですか？仏様のような心になる、指針発願っていうことは何？仏様のような心になるっていうこと、どういうこと、うん、これが大事ですよね。仏様のような心になるぞということは、仏様のような心になるぞっていうことはどういうこと、どういう心で善をするんですか、どういう心で、仏様のような心でになるぞ、仏様のような心っていうのは何、仏様のような心っていうのは
心から相手の幸せを
願って、仏様のような心っていうのは何、仏様のような心っていうのは、仏様のような心っていうのは何、仏様のような、仏様のような心になりたい、なるぞ、なるぞと思って善をしていく、ね、善をしていく。仏様のような心って何？仏様のような心っていうのは、仏様のような心っていうのは何？具体的に、具体的に、こっからがね、仏教ですよね。これは今までは教が、ここからが、じゃあ自分に当てはめてみて、仏様のような心になるっていうことはどういうことなんですか、どういうこと、
相手を見捨てない、
違う違う、仏様のような心になるっていうことは
差別しない
みたいな、仏様のような心になるっていうことはね、ね、私が相手に対して、ね、こうするのが当然だと思う心です。私たちは、ね、相手に仏を求めています。例えばね、普通の人が結婚する。ね、大体思い描いてる相手、もう絶対仏です。この人と結婚したら幸せになる。なぜならこの人がこんなこともこんなこともこんなこともこんなこともこんなこともこんなこともこんなこともこんなこともこんなこともこんなこともしてくれる。そんな人とじゃなければ結婚しない。ね？そういう人は誰？仏です。ね？だからね、当然結婚するとね、不満が起きてくる。なんでこうしてくれないんだ、ああしてくれないんだ、こうしてくれることが当然だろう、ね、例えば帰ってきた時ぐらいには、疲れて帰ってきた時ぐらいにはね、ああお帰りなさいって言ってね、温かい心で迎えてくれて、食事も作ってくれて、今日はどうだったって話を聞いてくれて、ね、そういう人がいいでしょ、ね、
いない気がします
が、いない気がする、いや、いないですよねでもそういう人を求めるっていうのが仏を求めるっていう、
まあ、いるとしたらアニメとか漫画の世界
ですね、そう、頭のアニメね。だから私たちは普通に人に対して仏を求めるんです、ね、私はこんな時に声をかけてくれる存在、ね、気持ちよく接してくれる存在、ね、それが 当然だと思ってるんです。当然だと、ね、やってくれて当然だと思ってる、ね、私が、ね、その人に対してね温かいものを求めていく、で温かいものを与えてくれないと、なんでこうしてくれないんだ、人に対して不満を持つ。でも不満を持つのはどうしてかって言ったらね、それは仏のように接してくれないから。でも私が求めている相手っていうのはね、そういうことをやるのが当然だと思ってるんですよ。当然だと、ね、私心発願っていうのは相手に対して当然だと思っているものをね、当然でしょ、やってあげるのが当然でしょ、やってくれるのが当然でしょ、ね、
期待してますね。
そう、それを私の方からやってあげるってことです、うん、ね、これが私心発願なんです、ね、日常の中でいろんな思いがある。人と接した時になんでこうしないんだろう、なんでこうしないんだろう、なんでこうしないんだろうってこう思うことがある。そう思うことを私の方からね、真心、ここで出る真心、真心でやってあげる。これが私心発願ってことなんです。ね、例えば挨拶をしたのに挨拶が返ってこない、なんで挨拶しないんだ、ね、思ったら私が挨拶をしていく、ずっとしていく、これが私心発願なんです。ね、私心発願。だから結局浄土ってね、浄土ってどんな世界？浄土、私たちはね、その浄土という世界に行きたいと思ってるんです。浄土っていう世界はみんながね、私に温かくしてくれる世界を想像してるんですよ、ね、でも仏教でいう浄土っていうのはね、みんなが温かく接してあげる世界じゃ、接してくれる世界じゃないんです。私が温かく接していく世界なんです。浄土、浄土往生する人、浄土往生するっていうのは、ね、私が、ね、温かく接していけるようになっていく人ってこと。ここで親鸞会の教えと違うんだけど、親鸞会ってこの世は何度かい死んだら浄土に行けるっていう教え。その浄土っていうのは、ね、私たちが想像している浄土っていうのはみんなが温かく接してくれる世界なんです。みんなが仏様のように温かく接してくれるような世界なんです、ね、そんな世界を想像してるんです、ね、でもそんな世界を想像してる人が私心発願すると思います？
他力本願ね。
私心発願っていうのは私がやってあげるっていうことなんです、ね、皆さんが浄土と思って思い描く、ね、世界、それを私が相手に対してやっていくっていうことなんです。
なんか信頼会話して言って思い出すときに浄土と江戸を綺麗に二つに 分けているように聞こえるんですけど、
うん、
それってそもそも正しいんですか？
ええ、だから浄土っていう、それは正しいですよ。浄土と江戸、江戸っていうか、江戸っていうのは人がやってくれて当然だと思って
た。もう思想が全然違う。
思想が、そう、思想の問題なんです。思想の、ね、人が温かく接してくれて当然だと思う世界が江戸なんです。ね、私たちはその人が、ね、人がやってほしいって思ってるんです。人がやってほしい。人が温かい言葉をかけてほしい、ね、親しく接してほしい、気持ちを分かってほしい、ね、だけど私心発願っていうのはね、私がそういうことをできるようになりたいっていうところなんです、ね、でもそこには、ね、何があるかっていうと、ね、人に対して期待している心があるんです。対して期待していることがこうしてくれるのが当然だ、ああしてくれるのが当然だと思って期待していることがある、ね、でもその期待しているものは、例えば丸いお風呂があったとしてね、なんでしてくれないんだ、なんでしてくれないんだっていうふうに思っても自分の方には来ない。丸いお風呂があったら自分にしてほしい、してほしいと思ったらどうする？まず私が相手の方にお湯をぐっと押し出すんですよね。まず私が相手に対して期待していることを自分の方からやっていく。そこで大事なのは真心でですよ。いいですか？こんなにやったから、帰ってこないかな、これは真心じゃないですね。見返りを期待している、ここ私心じゃないです、ね、私心じゃない、私心発願ですから、ね、自分が本当に望んでいるものをまず相手に与えていくってこと、それが真心でできるようになった人を浄土往生した人っていうふうに言うんです、ね、そもそもね、浄土往生しない人っていうのはね、浄土を求めてないんです、ね、その人に対して期待していることをやってくれる世界を望んでる。でも仏教っていうのはね、それを望んでいるなら、あなたが望んでいる世界は因果の道理だから、あなたがまずやっていかなくちゃそんな世界はできませんよっていうのが仏教の教えなんです。あなたは相当高いレベルを相手に要求してる、ね、例えばね、見返りを期待しながらね、ね、善されても嫌だと思うんですでしょ、こういうふうにやったから返してくれるだろう、そんな気持ちでやられて嬉しいですか？嬉しくないですね。心から私のことを思ってくれる相手が欲しいわけ、ね、それをその相手がしてくれないと、私は相手を責めるんですよ。責める、ね、 攻める。攻めたら思い通りになる、ね、自分は温かいものを相手に与えないのに、相手から温かいものをもらえないと相手を責める、ね、責めれば相手は反省して、自分の間違いを反省して、ね、相手に対して与えることができる、私に対して与えてくれると思っている。それはその自分自身が、ね、仏だと思ってるってことなんです。だって自分ができて当然だと思ってるんですよ、うん、人間ってのはみんなやって当然だと思ってるんです。だから責めてるんでしょ、うん、私だってやってる、私だってやってると思ってる、ね、でもじゃあ本当に相手に対してそういうことを期待するなら、ね、私がまずやっていくしかない。これが仏教ですよ、ね、相手が温かいものを私に与えてくれないというなら、ああそうなんだ、なんで与えてくれないんだって責めるんじゃなくて、まず私が温かいものを与えていく、ね、ああそうだ、与えていかなくちゃ温かいものをいただくことはできない。しかも真心から温かいものを与えていかなくちゃいけない。これは、ね、結局四心発願するのは因果の道理が分かる、ね、因果の道理が分かるからだ。そして私たちはね、非常にうぬぼれ強い。何がうぬぼれ強いかっていうとね、自分はできてもいないことをできてるところに立って要求してるんです。ね、帰ってきた時は、疲れて帰ってきた時ぐらい温かく迎えてほしい、ね、と思ってたとしたら、温かいものを、ね、私がね、いただける、自分も温かく、ね、迎えることができるというふうに思ってる。じゃあやってみな、じゃあやってごらん。あなたがいつも温かい感情で接することができるの、ね、あなたには感情の波がないの、感情がね、元気な時もあれば落ち込んでる時もあるんじゃないの。でもね、人に対してはその感情の波というものを一切無視していつも温かいものを求めているわけ。だからできない時にはね、なんでやらないんだ、やるのが当然だろうっていうことで責めるんです。なんでできないんだ。だから仏様の心を起こせって言うと、言うでしょ。でもね、あなたはね、結構人に対してね、仏様の心平然と要求してるから、ね、そしてね、仏様のように接してくれたとしても、わー素晴らしいと思わずに、当然っていうふうに見てるからね。それがね、そんなにすごい心だって思ってないんです。だから、ね、できないと責めるぐらいになる。やって当然、やって当然なら、まずあなたがやってごらん。これが四心発願だ、ね、まずあなたが人に対してね、いろんな心があるわけでしょ。なんであの人はこんなこともしないんだ、なんであの人はあんなことしないんだ、そう思ったら、ね、その不満に思っていることを、まず私は私心ですからね、真心でやりなさい、ね、 そうやってやっていくことが諸前万行ことごとく四神発願せるゆえにっていうことなんです。
ちなみにその他人に対していろいろ期待する理由って何です
か？他人に対していろいろ要求する理由、他人に対していろいろ要求する理由はそれは我です。が、私たちはね、善人、分別心っていうのがあるんです。ね、これが苦しみを生み出す。で、分別心っていうのは世界を善人と悪人に、ね、分けるんです。ね、そして善人は大事にされる、悪人は冷たくされるっていうふうに思うんです、ね、こういうふうにこう分けるんです。そうすると私は当然善人の側にいる。善人の側にいると、ね、人は私に対して温かく接してくれなければならない。なぜか、接してくれなければ悪人に落ちるからです。例えば挨拶して挨拶を返してくれない、私が善人ならば挨拶を返してくれるでしょ、こういうことです。でも挨拶を返してくれないってことは私のことを悪人と見ている、ね、そうすると悪人と見ると、ね、私が悪人に対して思っていたことが跳ね返ってくるわけです。苦しいわけです、ね、だからその人の存在を否定するわけですよ、ね、なんで悪人として見たの、私を善人として扱いなさい、こういうふうになっている。これが私たちの心の根本にあるわけです。だから善人だから、ね、善人ってことは、ね、無条件でやってくれるわけ。どんなこと、私がどんな種まきをしていようか関係なく私に対してやってくれるっていうふうに思っている。この心がある。だから人に対してこうしてくれて当然、ああしてくれて当然っていうふうに思っている、ね、だけど仏教っていうのは善人っていうのはね、その私に対してこうしてくれて当然だと思っていることを人に対してやれる人なわけです。そしてそういうことをやっていくからこそ人は私のことを大事に思ってくれるようになるわけ、うん、私たちは自分の思っている悪をしなければ人は私を大事にしてくれるというふうに思っている、うん、例えばね、結婚したらね、私は真面目に仕事をしているから、仕事をしていてもですね、奥さんに対して優しくしているわけじゃないわけ。でも仕事をちゃんとしているから善人だ。善人だと見ているならば、奥さんは大事に扱ってくれるはずだっていうふうに思う。そのくせね、決して奥さんのことを善人として見てない。ね、奥さんがどんなに頑張ろうね。その人の悪いところをこうと、あ、この人もこういうところもある、ああいうところもある、それで見下したり。だからね、その結婚してしばらくするとね、大事にしなくなる。そう、人間ってね、大事にしてもらいたいだけなの。自分が大事にすることをしない、大事にするのはね、離れていくんじゃないかっていう不安がある時だけだ。不安がなくなるとね、途端に大事にすることをやめる。そのくせね、自分は大事にされないと腹が立つ。そうするとね、お互い喧嘩が絶えなくなる、ね、こんな人と結婚するんじゃない、もっとあの人だったらよかった、ね、もっと違う人だったらね幸せになれたの、こういうふうに思う。あの時に戻ってね、あの君まろじゃないですけどね、で 告白した時に戻りたいとかねっていうふうに言ってましたけどね、やり直したい、あの人に告白するんじゃなかったと言ってるけど、そうじゃない、そこじゃないんですよ。浄土っていう、浄土っていうのはあなたが望んでいる世界にはね、あなたの種まきによって行くしかないってことなんです。あなたの種まきがあなたの世界を生み出していくんです。あなたが幸せな世界、浄土というのは幸せな世界に行きたいと思ったらね、あなたが望んでいる、人に対して望んでいることをまず与えていくしかないんです。それが本当に分かったら浄土なんですよ。ところが私たちはどこどこまでもね、人に対しては要求する心がある、ね、自分はやらないくせに、いや、やらないくせにっていう、やってるつもりになった、それを心がけてやっていきなさい。これが諸前万行ことごとく四心発願せる、やっていったら何がわかるね、当然できない、できないっていうことがわかるから、相手ができなくても、ああそうだよね、お互い様だよね、こういうふうになっていくわけですね。だから浄土に往生する人と浄土に往生しない人の違いは何か、ね、因果の道理が分かってるか分かってないか、ね、自分がやらなくても幸せな世界に行きたいと思っている人が浄土に往生できない人ね、私はやらなくても、前科しなくても死んだら浄土に行ける、浄土に行けば幸せになる、私がやらなくても、ね、だからあの、なんだってね、善を、ね、善ができないことが、善ができないことが分かる、善ができないのにどうして幸せになれるんですか悪しかできない自分が知らされて、悪しかできない自分が知らされてね、どうしてね、幸せになれるんですか。
ちなみにですけど、うん、やってみるとできないってことが分かるって話をされたじゃないですか、
はい、
その後もそう、展開はどうなんですか。
だからやっていくとできないってことが知らされるので、人ができないことに寛容になるんです、
うん、ああ許せるようになる。
そう、今はね、すごい、もうその19巻の時はね、人に対してめちゃくちゃ厳しいわけ、人に対して自分は やってるやれてる立場になってるから、うん、当然でしょ、私はこう当然こういうことをやって当然でしょって見てるから、人に対してはものすごい厳しいわけ、なんでこんなこともできないんだ、おかしいぞっていうふうに見てるけど、ね、自分ができないっていうことが分かってくると、人ができなくても、うん、仕方ないよ、私だってできないんだ。そこで本当に温かく接していくっていうことができていくわけ。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ休憩をします。